感情の中に落ち込むことなく、あなたは御言葉をしっかりと捉え、信仰の歩みをなし、さらに私の勝利の歩みの中に入っていきなさい。私は技をなし、栄光を表そうとしは抑えます。すべては益となるとしは抑えます。あなたはすべては益となるという国学を保ちながら、進む中で、あなたは栄光の表れと力の表れを見るとしは抑えます。私はその技をなしていこう。さらに示されたことを捨ててはなりません。しっかりとそれに立ち、忍耐をもって従い、最後まで全うしてきなさい。その時、あなたとの受けるものは非常に大きいと主は仰せます。
はい。それでは、ガリーズワーキをめぐとともに賛美していきたいと思います。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He is.
テロスは予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝します。さえ御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。それで5月4日から10日までの 46,200円のためにお祈りしたいと、このように思います。天の様、あなたが豊かな霊の恵みを持って私たちに臨み、金銭的に支えてくださっていることをありがとうございます。今その感謝の印として十分の一をあなたに捧げます。またすべてはあなたのものであり、あなたは全世界の支配者であられることを私たちは知っております。その信仰の表れとして十分の一をあなたに捧げます。どうぞあなたがこれらを清めて持ち、あなたの栄光を表してください。あなたに感謝し、また溢れるばかりの祝福を私たちにその入れくださっていることを信じ、イエス様をお名前によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。それで、ありえない話を2つほどしていきたいと、こういうふうに思うんですが、私たちが海外宣教で一番長く行ったのはですね、確かイスラエル・ルーマニアチームの1ヶ月だったんですね。でその時にですね、50万円かかったんですね。で今私海外選挙行くときにミッションから出るんですが、その当時は私も求めないといけないという段階だったんですが、まあとても与えられないなと思ってましたし、まあそういう状況になってですね、これダメだろうなと、こういうふうに思ったんですね。そしてですね、そんな時にちょうどね、北海道の政界があったんですね。それで北海道の政界に行くことになって、切符を送ってもらってたんですね。そしたらですね、切符がなくなっちゃったんですね。私はもう切符買ってるもんだから、すぐ再発行してくれると思ったんですね。そしたらね、再発行してくれないんですね。で切符買いなさいって言うんですよね。そしてですね、見つかったら返しますとかなんか言ってですね、そんなことあるかと思ったんですが、あったんですね。しょうがないので、自費で切符を買いましてね、5万円ほどしたんですが、そしてですね、北海道に行くことにしたんですね。そしてね、北海道に行くときに、市に、こう言われたんですね。何を言われたのかっていうとですね、まあ、自費で5万円出しちゃったわけだから、そのね、5万円をね、 献金しなさいって言われたんですね。で、その時、私反論したんですね。献金しろって言ったって、なくしたやつでしょって。なくしたお金を献金できますかって。でもね、主はね、献金しろって言うんですね。で、私はね、不当だって言ったんですね。なぜかというと、5万円の切符なくなっちゃって、そして、出した5万円だから、なくしたものに対する献金なんてできますかって、主がついてくるわけですよね。そしてね、私の心を明らかに開いたんですね。それは何かというとね、私はですね、こう思ってたんですね。切符は絶対見つかると。だからこの5万円は返ってくると。こう思ってたんですね。で、どうやって使ってやろうかなと思ってた。だからそこをね、神様に言ってきたんですね。しかしね、明確に献金しなさいと言われたので、最後にですね、折れて、そしてですね、献金したんですね。そしてね、飛行機に乗って北海道行きました。北海道行った日がね、そのイスラエル、ルーマニアチームのね、締め切りの日だったんですね。私ね、どうせお金は来てないだろうと。こもって、北海道に行ってですね、教会に電話かけたんですね。献金来てますかって言ったらですね、言われたんですね。50万円来てます。で、その後でですね、こう言われたんですね、神様に。あなたに5万円捧げさせた。それを通してね、私は10倍にして返した。ってことを言われたんですね。で、それが、イスラエル・ルマニアチームのポイントとなって、そして、イスラエルに行ってですね、初めてフィリップさんとお会いしたチームになりました。これが一つ。それともう一つはですね、私が教会行き始めた時に、まあ、イエス様を信じたんですが、真理だと思ったわけですね。でもすぐね、神様に身を捧げる、そういうような動きになりました。それでいろんな奉仕をね、次から次へとやり始めたんですね。で周りの私より古いクリスチャンたちは言ってるんですね。ああいう人が牧師になるんだろうと。で私もそのつもりだったんですね。でどんどんどんどん牧師の働き、奉仕の働きは開かれて、こう言ったんですね。具体的にですね。で、そっちは良かったんですが、私はもうそのつもりだったんですが、その時に、こういうことが言われてたんですね。それは何かっていうとですね、奉仕の働きをするためには、霊的なレベルが、すべてにおいてね、通常以上ないといけないと。まあ、福音派の新学生になった人たちはわかると思うんですね。そういうふうに圧力をかけられるわけですね。だから奉仕もちゃんとやって、それとともに、霊的なレベルが、誰よりも、大体誰よりも平均以上でなければいけないと。こういうような感じですね。で、私も奉仕は一生懸命やってるわけですね。で、奉仕はいろいろ開かれてくるわけですね。で、一応、霊的な事柄に関しても、一生懸命やるわけですね。で、周りの人たちには装ってるわけですが、まあ、普通にはやってるんですが、罪人だって分かってくるわけですよね。具体的にですね。ですから、奉仕は進んでるんだけど、しかしね、あ、なんて罪人なんだっていうね、そういう、この、意識っていうのをね、神様はっきりと、いろいろ表してくださったわけですね。そしてですね、卒業するときに、私、飯の言葉が来なかったんですね。大学をですね。それで、進学校とか、奉仕の道とか、まあ、もちろん病気もあったんですが、そちらに向かわなかったんです。そしたら手紙が来ました。あなたのタイプの人が、伝道者にならなくて誰が伝道者なのと。こういうふうに言われたんですね。でもね、私ね、言葉が来なかったんです。導きの手が来なかったんですね。で結構私の友人はなんかみんな導かれて行っちゃったんですが、一人取り残された感じになったんですね。で、会社に入りましてですね、そしてその中でですね、 奉仕の道から、それを導かれないのでね、横に行ったような感じになったんですね。そしてですね、会社のね、裏の階段のところで祈ってるときに、一つね、はっきりとね、分かってきたんですね。何かというと、まあ、私はいろいろ動いてましたし、外見も普通に行ってたから、みんなが評価してくださってたんですね。何が分かってきたのかというとね、伝道者にふさわしくないと分かってきたんですね。で、神様はね、言われたんですね。あなたは伝道者にふさわしくないと。で、具体的に言われたんですね。そしてね、それを認めました。そしてね、神様に言ったんですね。私は伝道者にふさわしくありません。だから、あなたが伝道者以外に導かれるならば、それに従います。と祈りしたんですね。そしてね、その次の日、御言葉が来た。あなたを人間を取る良心にしてあげよう。明確な神様の示しでした。だから、一つ私の伝道者としてのスタートのポイントはですね、あるレベルがあって、だから伝道者になったんじゃなくて、ふさわしくないって神様に言われてですね、でふさわしくないってところから、恵みによってですね、その歩みの中に入ってきた。その段階です。で、これは非常に大きな神様の御心と接心があったなと、こういうふうに思います。それで、26世紀のビデオがありますんで、それをちょっと見ていきたいと、こういうふうに思います。
今から約400年前、豊臣秀吉という殿様が、日本を治めていました。秀吉はキリスト教は自分の権力を脅かすと考えたので、ルソンから来た宣教師たちを捕らえて長崎で十字架につけて殺すようにと命令を出しました。その秀吉の時代、大阪にルドビゴ茨城という名前の12歳の少年がいました。ルドビゴはあまり利発ではなかったのですが、明るくみんなを喜ばせるのが大好きでした。お体は大丈夫ですか？ルドビコは病院のお世話を喜んでしていました。ルドビコはクリスチャンで、イエス・キリストを神様として信じていました。しかし、そうした日々もいつまでも続きませんでした。秀吉の命令でルドビコの教会にも役人たちが使い回りにやってきたからです。私もどうか捕まえてください。ルドビコは何度もせがむので、役人たちも仕方がなく、宣教師たちと共に縄をかけて捕らえました。秀吉は捕まえた24名を京都の一条戻り橋というところで、まず左耳の一部を削ぎ落とさせたのです。あんなに小さな子がいるよ。病人や貧しい人の世話をしていたのにね。かわいそうに。この時、多くの見物人がいましたが、彼らは皆涙ぐむのでした。しかし、ルドビコは傷跡の痛みをこらえ、流れる血にも驚かず、静かに純真に祈っていました。秀吉は人々への見せしめとし、また彼らを癒しめるために、処刑する長崎まで歩かせ、引き回すことにしました。24名は、激しい寒さの中をほとんど裸足で後ろ手に縛られたまま、一日およそ30キロも歩いていったのです。道中彼らが耐えた苦難は計り知れないものでした。冬の寒さ、雪や霜が降り、裸足だったため足が腫れていました。
おいビバヤ、バラバラの服着てるよ。
ルドビコはあざけられた時にも怒ったりせず、微笑んであざけった人の祝福を祈っていました。苦しくても絶えず神様を賛美し喜んでいました。わずか 10ヶ月前にイエス・キリストを信じたばかりのこうしたルドビゴの姿に一行は慰められました。26名は佐賀県の唐津の山本村に到着しました。山本村では長崎奉行の弟で処刑の責任者である寺沢半三郎が待っていました。半三郎は3名の少年がいることに心が痛みました。おおらかな微笑みを浮かべる最年少のルドビゴに半三郎は声をかけました。
お前の命は私の手の中にある。もしお前が私に仕えるなら。
ルドビゴは、私の命のことは神父様のおっしゃる通りにいたします。ペテロ・バプチスタ神父はそれを聞いて、
もしキリスト者として生きることを許すなら従ってもよい
と言いました。しかしそれを聞いた半三郎は、
いや、それはダメだ、キリシタンの教えを捨てなければ
と言いました。ルドビコはこの言葉に対して、そのような条件であれば命は望みません。すぐに終わってしまう束の間の命と永遠の命とを交換するのは意味のないことです。お武家様もどうぞキリシタンにおなりになってください。そして私と一緒にパライソへ参りましょうと自信を持ってきっぱりと再び微笑みました。ルドビコが言ったパライソとは天国のことでした。半三郎の表情はこわばり暗くなりました。一行は山本村から険しい登り道をやっと越えて大村湾に臨む園木の町にたどり着きました。その日の夕方、船に乗せられて大村湾を横断し、夜の11時ごろに対岸の時津に到着しました。しかし上陸は許されず、殉教者たちは寒風に吹きさらされながら寒い夜を船の上に身を寄せ合って祈りと賛美によって過ごしたのでした。明けて2月5日の早朝、一行は時津から浦上へ、そして処刑地である西坂へ、最後の6キロの道のりを引き立てられていきました。この時も小さなルドビコは喜び頑張ってこの道を歩いていきました。殉教者たちの列がついに西坂に着きました。張り切って笑顔のうちに歩いてきたルドビコの目の前に、地面に並べられた26本の十字架が広がりました。私のかかる十字架はどれですか？そばにいた役人に尋ねました。お前のはあれだよと教えられると、探していた宝物を見つけ出したように喜び勇んでその小さな十字架に駆け寄り、十字架に仰向けになりました。しっかりと縄で十字架と結ばれると、朝の青空の中に十字架が掲げられました。26の十字架がすべて天に向かって掲げられました。ルドビコと少年アントニオは並んでいました。ルドビコは非常に喜んでいました。信者の一人がルドビコとアントニオを励まして、まもなくパライソに着くでしょう、どうか頑張ってくださいと呼びかけました。その言葉を聞いたルドビコは、十字架につけられたまま飛びたいよ、体を上の方に動かしましたが、縛られているのでせめてもと指先をパタパタと動かしていました。そして大きな明るい声で、パライソ、パライソ、イエスと叫びました。このことはそこにいた多くの人々を驚かせて、彼らにもパライソ、パライソ、イエスと激しい喜びを起こさせたのです。隣にいたアントニオ少年も天を仰ぎ、子供らよ、神を褒めたたえよという詩篇を歌い続けていました。そこに押し寄せていた群衆も一緒に賛美を捧げました。賛美の中、十字架の上の修道士パウロ・ミキは、私を十字架につけて殺すあなた方を許しますと命が尽きるまで説教を続けました。 ついに半三郎が合図を出しました。最初にテスス修道士、そして両端から順に他の殉教者たち、そしてルドビコが天国に旅立ち凱旋していったのです。すべてが終わって町に戻るとき、半三郎の目には涙がいっぱい浮かんでいたそうです。
キリスト教史の一番最初に、迫害とですね、殉教があったんですね。まあ、それがポイントではなくて、それを通してね、非常に純粋な信仰が生まれてきました。その流れがずっと続いてるっていうことを感じますよね。で、さらにね、彼のように、死に主に仕えていきたいと、こういうふうに思います。それで、てるみちゃんの、おばあちゃんの癒しと、そこに起こった奇跡の、証がありますので、それをちょっと見ていきたいと、こういうふうに思います。
今日の奇跡、マーテルミです。今日は私たちの家族に起こった奇跡のお話をしたいと思います。このお話は1997年頃の話です。私は当時アメリカに10ヶ月間留学していたんですけれども、ある日緊急の電話が日本から私の元にかかってきました。で、その電話は両親からで、私のおばあちゃん祖母が危篤なので一時帰国しないかといった、そういった内容の電話でした。で、私が留学する際におばあちゃんはすごく元気だったので、すごくその話に驚いて、ただ何はともあれ一時帰国することにしました。で、帰りの飛行機の中ではやっぱり心配で、神様におばあちゃんの命が守られるように、そして癒されるようにということをすごく祈って帰ったのを今でも覚えています。日本に着いておばあちゃんがいるその病院の集中治療室に向かったんですけれども、意識はおばあちゃんなくて、そして面会謝絶の状況でした。ただお孫さんがアメリカから来たのでということで、特別に集中治療室に入れていただいて、おばあちゃんのその状況っていうのを間近に見て、そしてその場所で祈ることができました。で、その時に初めて家族からどういうことがおばあちゃんの身に起こったかっていうのを聞くことになりました。おばあちゃんはおじいちゃんと旅行していて、夜ホテルで転んで病院に運ばれて、骨折したんですけども、それで病院に運ばれて入院していたんですけれども、そのなんと入院中に大動脈瘤破裂が許されてしまいました。で、ただ病院にいたので発見も早く処置も早くて、緊急手術をすることになりました。で、家族が誓約書に、手術するための誓約書にサインをして、あと1時間ぐらいで手術をするっていう時になった、その時にですね、なんと2回目の大動脈瘤破裂がおばあちゃんの体に許されてですね、しまったんです。で、そうなってくると予定していた手術はもはやもうできないっていう、体が持たないっていうことですかね。それで手術はできない、そして片方の肺がもう血が溜まってしまって機能していなくて、もう片方の肺で息をするっていう、そういう状況になっていて、そしてもう何もすることができないので、このままだと呼吸困難でおばあちゃんは亡くなるだろうっていうことを病院の先生からは言われたそうです。で、そんなもう絶体絶命の状況がおばあちゃんに、そして私たちの家族にも許された時に、
あのクリスチャンであるおばさんとそして私の姉はあの必死に神様に祈ったそうです。でおばはですね、あの待合室でこう聖書を開いて祈っていたそうなんですけれども、あの神にとって不可能なことは何一つありませんっていう言葉がすごく心に留まって、ああそうだ、神様には不可能なことがないから諦めずに祈ろうっていうことを思わされ、そして神様には奇跡を行う力があるっていうことを本当に信じて祈ったそうです。そしてそれをあの家族にもみんな言って、そして祈り続けたそうです。そして姉はあのおばあちゃんの命を取らないでくださいって、まだ神様のこと知らないので、その神様にあの出会うことができるその時間を与えてくださいっていうことをすごくあの祈ったそうなんです。そうするとなんと不思議なことが起きたんです。あるこの研修医の先生があのいたんですけれども、その先生が声をかけてこられて、実は一つ方法がないわけではないんですっていうことを家族に言ったんですね。でそれはどういうことかというと、その研修医の先生はあのステントといって、その当時最新の技術だと思うんですけれども、血管と血管をつなぐその器具の研究と開発に携わっているそういう人で、その研修医の先生の恩師がなんと試作品を作り上げていて、その試作品をこのおばあちゃんにこの使うことができないだろうかっていう、そういったこの提案をしてくださったようなんですね。でただそれは試作段階なので、それを使ったとしてもあのおばあちゃんの命がこのつなぎ止めれるかどうかはわからない、それが機能するかどうかはわからない、そしてあのそれを使うためには院長先生の許可が必要であること、そしてもう一つはあのそれを行うにはだいたい700万ぐらいの費用が実費で必要になるだろうということをあの言われたそうなんです。で私たち家族はあの特におじいちゃんはもうおばあちゃんのためなら何でもしてくれということで、その先生にも頼んで、その先生も本当に対応してくださって、院長先生に掛け合ってくださって、そして院長先生からの許可も下りて、なんとその専門のお医者さんが3人もあのそのおばあちゃんがいるこの病院に駆けつけてくださって、ステントを持って、そしてその処置をしてくださることになりました。でその処置っていうのはその胸を開いての手術みたいな感じじゃなくて、ステントっていうのは動脈からこう入れて、その血管を伝わってその連結させたいその部分にそのステントが来た時にパッとこう開いて、その血管と血管をつなぐみたいな、そういう仕組みになっているもので、あの体への負担も本当に少ない、そういった処置でした。でその処置が本当にスムーズになされて、おばあちゃんのこの顔色っていうのもすぐに良くなったそうなんです。ただそのおばあちゃんの潰れてしまったっていうか、機能しなくなってしまった肺っていうのはそのままあったので、そこの対応というのが必要だと言われていました。で、そちらの処置をするためにじゃあレントゲンを取りましょうということで、次の日レントゲンを取って、その状況というのを見たんですけれども、なんとここにも不思議なことが起こり、その肺の中にあった血というのが全てきれいに取り去られていて消えていて、そしてこの機能が失われていた肺の機能っていうのも取り戻されて回復しているっていうことが、このレントゲンを通して分かったんです。でこれも本当に奇跡だと思うんですけれども、そのようにして神様はおばあちゃんの体を守ってくださって、その処置っていうのが全て本当にスムーズになされていきました。でもう一つ、その700万かかると言われていたその費用なんですけれども、それも学術的研究ということもあって、私たち家族は一切負わなくてもいいことになって、なんと本当に、その費用さえもカバーされて、本当に全ての面において神様が私たちの家族を助けてくださったなということを思わされました。 でちょうど私がそのアメリカから一時帰国したのはおばあちゃんのその肺の機能が回復したその時ぐらいだったかなと思うんですけれども、その私が日本にいた1ヶ月間というのはおばあちゃんの意識というのはまあ戻らなかったんですけれども、私はあの病院に行ってそばでお祈りしたりすることができる期間でした。で私がアメリカに帰ってすぐぐらいにおばあちゃんはこの意識を取り戻して、そしてそこからめきめきと元気になっていったんです。でその半年後ぐらいに私がこの日本に帰国したその時には元気な姿で空港に迎えに来てくれていました。でその処置からですねおばあちゃん4年間ぐらい命が延ばされて、その間に神様のことを知り神様に出会って信じ、そして共に一緒にゴスペル歌ったり、そういう時間が私たち家族に与えられました。で本当に絶体絶命な、本当に希望がないというか絶望的な状況が本当に許された、その時に神様は奇跡を起こしてくださって、私たちはみんな家族でその奇跡を体験することができました。で本当に今も生きて働かれる神様が私たちと共にいてくださるんだなっていうことを本当に深く体験する出来事となりました。本当に今振り返っても本当にすごい祝福だなっていうことを思わされています。今日は最後までこのお話を聞いてくださりありがとうございました。
神様の不思議な手によってね、おばあちゃんが癒されたってことは素晴らしいと思いますし、700万円もなくなっちゃったと、感謝したいと、こういうふうに思います。あと二つビデオがあるんですけど、ちょっと時間が食い込んじゃったのでね、聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。それで、クリスチャンにとって許しの問題っていうのは非常に重要な意味合いを持ちます。まあ私たちは誰かによって傷つけられたり、傷んだり、不当な目にあったりするっていうのは、どなたでも経験してるっていうことですよね。それに対してですね、主は許しなさいっていうことを言ってるわけですけども、その許しなさいって言ってるときに、二つのポイントの根拠があると。こういうふうに思います。一つは何かって言いますとですね、私はイエス様によって十字架にかけられて許されたんですね。私たちの罪ってものすごい重いものなんです。それが許された。で、それはですね、他人が私たちに対して犯した罪よりもはるかに比べ物にならないほど大きなものなんですね。で、その比べ物にならないほどの大きなことが許されたから、許しなさいと。こう言ってるんです。で、私たちは罪を全て認められず、許されたから他人を許しなさい。これが一つの根拠ですね。それともう一つはですね、全てを感謝しなさいってことを神様は言っておられます。それを通して何が起こるのかというと、悪いこととか問題とか困難が益となって働いていく。その後ろにある神の素晴らしい技が起こる。これなのですね。つまり私たちは悪を働かれて害を受けたと思ったんですが、感謝という信仰を用いることによって主がその中に働き、主の技と全てを益にする主の働きが起こっていく。だから、害が害にならず、益になったと。で、私はですね、クリスチャンになって感謝と聞き従いで全てが益になるってことを学んで、で、どういうことが起こってきたかっていうと、害が変わっちゃったですね。いろいろ、私たちが害を受けるときにですね、歯の、鋭い、槍を突きつけられるような感じ、それで刺されるような感じだったのが、その切っ先がなくなってしまった。だから二つ理由があるんですね。あなたはすごく許されたから、あなたが受けた痛みというのは小さ、それに比べれば小さなものだから、 それを許しなさい。あなたは許されたから許しなさい。それとともにね、あなたが受けた害はすべて益となっている。そしてですね、マイナスはなくなっていると。だから、許しなさいと。こういうふうに言ってるんですね。だから私たちは許す必要があるんですね。それとともに一つのことが分かってきます。それは何かというとですね、私たちが許さないと、もちろん罪の許しは受けてるんですが、許しから来る霊的な恵みはね、来ないってことが多く起こってくるのです。例えば平安を失うとか、あるいはですね、神様との距離を感じるとか、あるいはね、神様の働きをしてもね、進まないとか、それが起こってくるんです。ですから許さないことは、主の恵みを止めるってことが起こってくるんですね。それで、私は興味深いなと思ったことがあるんですが、私の奥さんはね、治らない鬱だったんです。お医者さんも主治医もですね、治らないってことを言ってましたし、またあるところからは入院して退院できないと。死ぬまでね、薬もやめることはできないという、そういう診断だったんですね。まあ先生は名医だったんですけどもね、治っちゃった。で、治ったその証を聞いたんですね。それ何を聞いたのかというとね、治った一つの理由があるんですね。なんかね、お母さん憎んでたんですって。でね、それをね、握ってたって言ってました。で、その時に、主のね、恵みを遮断したって形になったんですね。そしてね、ある時ね、許したんですって。その瞬間許された。癒された。だから、許されないことは、主の恵みを止めるっていうことが起こってくる。いうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいと。こういうふうに思います。そして、今日の聖書の箇所なんですが、ルカの福音書でこう言ってますね。なんて言ってるのかっていうとですね、気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら、彼を戒めなさい。そして悔い改めは許しなさい。仮にあなたに一日七度罪を犯しても、悔い改めますと言って七度あなたのところに来るなら許していなさいと。こう書いてあるんですね。これは一つのことを言ってます。で私たちに害を加えた方が、申し訳なかったって悔い改めて来るならば、許しなさい。これ7度許せっていうのは7度っていうことではなくてね、来たらどこまでも許しなさいと。こういうふうに言ってるのですね。ですからですね、悔い改めてきたら許すと。これが一つ基本的な言葉なんですね。ただね、私ね、この言葉に引っかかってね、実はね、あることをちょっと見えなかったことがあったんですね。それは何かというと、これは、私に罪を犯した者が、私のところに謝りに来て悔い改めたら許すってことでしょ？ね、だから、謝りに来たら許すわけですよ。で、それに引っかかってた。そしてね、実はね、キリストは違う対応をとってた。それは何かというと、それよりもはるかに大きな対応だ。それはね、神を彼らを許し、お許しください。受賞状で祈ったんですね。それは何かというとね、イエス様を殺そうとしているそういう悪を持った群衆たち一人一人に対して言ったの。で、この時彼らね、謝ってきてない。しかもね、イエスキリストに悪意を持ってね、襲いかかってきてる。で、その時にね、イエスキリストのところに謝りに来たわけじゃない。しかしね、イエスキリストは許してる。神よ、彼らをお許しください。ステパノもそうですよね。それは何かっていうと、殺される直前にね、そして言われるのは、この罪を彼らに負わせないでください。それから今日見た、パウロミキもね、 言ってるわけですね。なんで言ったっけ？合わせだ？彼らを許してくださいって言ってる。そうしますとね、七度謝りに来たわけじゃない。謝ってない。危害を加えてる。そして悪い意識を持ってぶつかってきてる。それを許してるんですね。もちろん神様が言ってるのは七度、謝りに来たら許しなさいだから、謝りに来たら許すわけですけどもね。実は主の御心はもっと大きいと。それに気づいたのですね。で、どうぞ皆さんね、皆さんに害を加える者たち、嫌がらせをする人たち、非常に厳しい形で皆さんにぶつかってくる者たちに対してですね、許しを与えると。これはね、主の御心です。ですから祈ってみてください。何を祈るかっていうとね、この人たちを許してください。このことを許してください。もちろんその罪を、その人たちがね、握ってね、で、ぶつかってきたとしても、これをね、ステパノが、パウロミキが、さらにね、キリストが、やっておられた、許しのですね。そしてね、祈るのです。祝福してください。この問題を起こす者たちを祝福してください。こういう、痛みを与え続ける者たちを祝福してください。でね、その時に表される主の恵みっていうのはね、非常に大きなものであるということを感じます。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。一旦決めたことをちょっとアウトにし、また決めたことをアウトにするって方がいらっしゃいますが、はっきりと確信ができるまで確認を取りなさい。その上で退いてはなりません。なぜならそれは大きな祝福をもたらすものとなります。天の様、どうぞ豊かに導いてください。中途半端にやっても、やめちゃうので、それで何か実が出ない方がいらっしゃいます。その方のうちには非常に大きな、この、賜物があります。で、もし、主にあって、従い続けるならば、そこで栄光が現れます。天の様、どうぞ豊かに導いてください。なんかお母さんと仲直りしないといけない方がいらっしゃいます。きちんと悔い改めつつ、対応なしていなさい。主がそれを示すとともに、それを通して主の技が起こります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでは、各々で癒しのためにお祈りください。天皇さん、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキストの宮よって命ず、お一人お一人の体と精神から病に乗れをさえ。イエスキストの宮よって命ず、お一人お一人の体と精神から病をさえ。イエスキストの宮よって、お一人お一人の体と精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。頭痛の方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。腰と足が、ちょっと悪い方がいらっしゃいましたね。これが癒されました。目の視力がちょっと悪くなっている方が癒されました。イエスキリストの御名によって、お一人の門精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ
仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たちで一度と共に、とこしえにありますように。アメン。
どうぞお座りください。 はい、報告をします。四国聖火が行われますので、お祈りください。町田聖火があります。お祈りください。白馬キャンプが7月19日からありますので、どうぞ皆さんいらっしゃってください。緊急事態宣言なので、ちょっと時間帯が変更になりますので、注意していらっしゃってください。はい、次のやつ。J ゴスペルコンサートのキッズは6月6日、ハヤットレジデンシーで行います。エントリーする方は登録してください。フィリップさんから連絡がありまして、11月のイスラエルチーム、今行く予定ですけども、希望の人はワクチン接種を受けておいてくださいとのことです。じゃないと入れませんので、行くというつもりの人はね、ワクチンとその証明書をもらってください。5月22日ゴスペルの集いで感謝の先進は今日3時半から。あとはいつもの通りです。報告をお願いします。
はい、白馬キャンプのお知らせです。プレキャンプは7月19日。本キャンプが20日から22日までの日程で、どなたでもご参加いただけるキャンプです。今回はホテルグリーンプラザ白馬の会場に来られる方とオンラインで参加される方の両方で行います。北アルプスの大自然に囲まれた高原リゾートホテルでの朝夕の盛会、J ゴスペルコンテストファイナルイン白馬、各種セミナー、レクリエーションなどを楽しんでいただける充実したプログラムとなっています。詳しい内容は白馬キャンプのウェブサイトをご覧ください。インターネットからもお申し込みができます。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしております。ゴスペルの集いのお知らせです。5月22日土曜日18時30分から街道においてゴスペルの集いが行われます。皆様いらしてください。オンラインまたアーカイブでもご覧になられます。よろしくお願いします。以上です。
はい。それでは礼拝を閉じます。どうもありがとうございました。